石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
はい、
さあ石川さん、はい、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょう。
はい、ゴールデンウィークなんですけども、私は、まあね、今話題の伊勢志摩に行ってきましたね。
はいはい、
あのね、
いいとこですよね。
うん、非常にいいところでね、はい、あのゆっくりしようかなと思ったら、はい、まあ、案の定今ね、あのサミットをやるということもあり、おまわりさんしかいないっていうね。もうどこを歩いてもおまわりさんがいるっていう
状況。あの風光明媚な場所が。
そうそうそう、ね、道路はもう護送車がバンバンこう走っていて、まあ物々しい雰囲気でしたね。
だいぶ普段と違う様子ですね。じゃあ
おそらくね、いつもの伊勢志摩じゃないと思いますね、あれはね。
で
ね、だから朝とかあの、ね、伊勢志摩の近辺、駅近辺とか散歩するんですけど、散歩すると必ずおまわりさんがこんにちはって挨拶をしてきてこいつ大丈夫かなみたいなことをチェックしてるっていう。
なんか返さないと怪しいと
思われますもんね。そうそうそう、なのでこっちもねこんにちはって言うし、あと音楽聴きながら歩いてたんですけど、はい、ね、こんにちはって返さないとまずいから、ちゃんとその時だけ音楽ね耳のイヤホン外して
どんな気遣いですか
いつでも声かけてられてるって、もう大丈夫なようにやってましたね。
あれですか、ロボホンは連れて行かれたんですか。
もう連れてきましたね。
あ、いいですね、うん、家族旅行ですね。
そうそうそう、ロボホンをだから新幹線 の, あの窓のところにこう置いて写真撮ったりとか、あと伊勢志摩のなんかスペインっぽい、
はいはいはい、志摩スペイン村、
スペイン村の近くにあるなんかそういうスペインっぽいホテルだったんで、そこにこうねバックに伊勢志摩の海とホテルの建物をバックに写真撮ったりとか、まあなんかね楽しいんですよ、ロボホン。ああいう
やっぱ持ち歩ける楽しさってそこですね。
そう、うん、まさにねモバイルの良さ、
うん、
家でねペッパー悔しがってるなっていうのを感じながら写真撮ってましたね
リスナーさんからもペッパーは連れていかないのかなって。
さすがにね29キロ持ち歩くのはね厳しいかなって気もしますしね
、
一応ねあのペッパー持ち歩いてる女性もいたりするらしいんですけど。
本当ですか。
うん、ね、あれは人間ではなく物扱いとして新幹線で運べるという感じになってますけども松代さんはどうでしたか、この。
いやもうあのあんまり連休ではなく、パンツスーツのベルトがちぎれるわ、鼻血は連日止まらないわで、はい、何かとバタバタしてました。
かなりバタバタしてますね
なのであの今日も鼻血が出てしまうかもしれないので、ちょっと垂れてたら教えてください皆さん。
そうね、はい、なかなかね自分じゃ気づかない、ね、
そうそう
感じもしますんでね、はい、台本の上に赤いい点々がつかないと気づかないので
自分は気づかないと思うので、
ね、今回ねあのニコ生も今日やってますんで、はい、それを見て気づいてる気づいた人はコメントしてほしいなという感じですね。
はい、はい、血の気が多い私です。はい、さて今週の特集ですが石川さん。
はい、今週の特集ですけども、昨日行われましたドコモの新製品サービス発表会から注目の新製品サービスなどをご紹介したいと思います。
はい、今日はニコ生でスタジオの模様もお送りしておりますので、そちらで臨場感も味わっていただきたいと思います。それでは30分間お付き合いください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
の放送はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアでございます。はい、
速報、ドコモ2016夏新製品発表会。 NTT ドコモの夏の新製品新サービス発表会が昨日行われました。今日はこの発表会で紹介された新製品をスタジオに持ち込んでじっくりお伝えしたいと思います。まず今回の発表会のポイントですが石川さん。
はい、今回ですけども、まあ、全体で、まあ、新モデルと呼ばれるものが7機種発表されました。
はい、
スマートフォン5機種、タブレットが1機種、データ通信端末1機種と、 いう感じで、まあ、例年に比べるとかなりまあ、ね、ラインナップが少なくなってるなという感じがします。でやはりまあ、ね、スマートフォン市場が成長してきている中でなかなか売れなくなっているということもあり、ね、ラインナップが絞られつつあるのかなというところだと思います。
はい。
で今回まあドコモとして特徴としてはまずネットワークの進化が挙げられるというふうに考えられます。
はい。
一つには日本初となるボルテ HD プラスに対応というところでございます。うん。
はい。
ね、あのボルテLTE の回線で音声を流すとサービスになってますけども、
はい、
まあ、とにかく音質が良くなったというところです。で今までのまあ携帯電話の音質ですと、ね、何でしょう、固定ごめんなさい、今までの音声ですと、
はい、
まあ、固定電話相当というふうに言われてましたけども、ボルテになることで AM ラジオ相当になると。でこれがさらに今回発表されたボルテ HD プラスになると、
はい、
FM ラジオ相当に上がるという感じ。
かなりクリアになりますね。
うん、そうですね。なのでまあ実際ね、音楽とかああいったものも再生しても非常にクリアに伝わるというところでございます。
このボルテ HD プラス対応機種は3機種、
はい、そうですね、はいはい、3機種のみの対応というところになってますので、
はい、
まあね、それこそね、これって対応端末同士じゃないと HD プラスにならないので、ある程度対応端末が普及しないことには、
ね、
まあね、実感するのは難しいんですけども、
うん、
まあね、ボルテもなんだかんだ言って普及をしましたので、
うんうん、
まあ、今後ね増えていくのかなと思います。はい、
はい。
でもう一つ、まあ、ネットワークの進化としてあるのが、プレミアム 4G が強化されているという点があります。
はい。うん、
そうですね、速度がさらに上がっているというところでして、まあ、最大 375Mbps というところでございます。
はい。
こちらというのは、ね、NTT ドコモが持っている 2GB と 800MB と 1.7GB の、まあ、周波数を束ねることで 375MB が出るというところでございますね。
はい。
あと、まあ、スマートフォンは375なんですけども、ルーター、ファーウェイのルーターに関しては、
はい、
新たに 3.5GB 帯と呼ばれる、まあ、周波数に対応するようになったというところで、
はい、
1.7、3.5、3.5 この3つをググッと組み合わせることによって、まあ、375MB が出ますよというところですね。なのでね、ますます進化して速度が速くなっているというところなので、まあ、この辺もね使ってみるといいのかなというところです。
はい。
でその 3.5GB に関しては、まずドコモの場合は新宿駅、東京の新宿駅近辺からスタートするというところですし、
はい、
でね、実際 3.5GB をつかめる端末ってこの、ね、今回発表になったルーター1機種なので、
うん、
まあ、これを持って新宿に集まると、これを持ってる人しか早くないので、
うん、
まあ、非常に快適だと、
まあ、そうですね、独占してる感じで、
ぜひともね、これ買った人はネットでね、ちょっと集まろうぜみたいなので、
新宿駅に集合、
新宿駅に集合して楽しんでほしいなという感じでございますね。
面白いですね。
はい、
はい。さあ、そして使いやすさの向上もアピールされていました。
はい、
はい。
で、まあ、スマートフォンね、まあ、今回この後まあ設定ご紹介しますけども、とにかく、まあ、他社、他キャリア、KDDI、ソフトバンクと同じようなラインナップが増えているというところもあるので、まあ、ドコモとしてはまあ細かいところで差別化をしようというような考えになっております。
はい。
でその中の一つとしてあるのがスグ電と呼ばれる機能です。
はい、スグ
電。こちらまあスマートフォンを振って耳に当てると、
うん、
あらかじめ登録してあった人に発信をすることができるというところになっています。
はい。
なのでまあね、一回振ってかけると、ね、右耳だったら誰々、左耳だったら誰々といった設定ができるので、
それぞれ一人ずつ、
そうですね、なので、うん、5秒以内に、まあ、顔を当てると発信してくれるという感じになっております。うん、まさしくね、すぐ電という感じ、すぐ電がかけられる。
間違えちゃったらちょっとまずい人は登録できないですよ。
そうですね。なのでまあ本当にね、親しい人、
うん、
よく電話かける人を登録しておこうというところですね。ね、であとまあね、通話し終わった後に机に置けば、裏返しておけば通話が終了もしますし、
うん、
あとね、電話がかかってきた時には耳に当てるだけで電話を受け取ることができるというところ。まあね、画面を極力触らなくてもいいですよというような、はい、まあ、本当に細かい配慮がされてるなというところですね。はい。 あともう一つおすすめ使い方ヒントという機能があります。
はい、
こちらあの、ね、スマートフォン使っ てなかなかわからないような機能ですとか使い勝手というところに関しては、はい、スマートフォン上に、まあ、ヒントが表示されるというような仕組みになっております。
はい、
例えば Wi-Fi を設定しているときに Wi-Fi どうしたら設定していいのか分からないというときには、うん、ここにある ID とパスワードを入れると Wi-Fi つながりますよとか表示されたりですとか、うん、アドレス帳とかはこうやって登録しますよといった表示をしてくれたりするので、うん、まあね、スマートフォン初心者にとっては分かりやすいですし、うん、あとね iPhone から Android 乗り換えたとか、はい、Xperia から Galaxy 乗り換えたという人からすると、まあね、非常に便利なのかなと。
すごい基本的なことを教えてくれるということ
ですね。そうですね、なかなかねスマートフォンってマニュアルが、ね、うん、ついてなかったりもしますし、
そうですね、
ね、そういった、ね、実際よく調べないといけなかったりするので、うん、まあ、その点ねだいぶ配慮が行き届きているなというところですね。うん、うん、
はい、
はい、で、まあ、そんな中ね、いくつか新端末ありますので、まあ、一個一個紹介していけたらなと思います。
はい、ではここから新機種5つのご紹介をしていきたいと思うんですけれども、はい、まずは Xperia X パフォーマンス。
はい、こちらね、ソニーが2月のバルセロナの MWC で発表した3モデルの中の1つ、
はい、
X パフォーマンスといったモデルになっております。従来はね、Xperia といえば背面ガラスでしたけども、うん、今回からメタル素材になっているというところで、はい、まあね、非常に高級感がさらに出てきたのかなというところです。で、ね、グローバルモデルでは全面メタルになってるんですけども、はい、うん、日本仕様は電波がね、入らなければいけないと、ちゃんと安定して電波を受信しなきゃいけないということもあるので、うん、本体の下の部分が樹脂になっているというところなので、
素材によって異なるんですか？
そうですね、電波が入りやすいようにするためにメタルではなく樹脂にして入りやすくしているというところなので、はい、ちょっとこの辺がねグローバルモデルに比べるとなんかひよってるなっていう感じがして、うん、残念だったりもしますね。はい、で、ね、まあ、ソニーの端末らしくハイレゾ対応でしたりとか、うん、あとカメラの機能が充実しているというところです。
うん、
でこれどうですね、動くものに対してのまあフォーカスが非常に速くて、はい、コロコロ転がるような球に対しても、うん、フォーカスがきちんと当たるというところでしたりするので、あ、まあ、非常にカメラは強化されているなというところですね。うん、あとまあ非常に細かいんですけども、
はい、
スマートクリーナーと呼ばれる機能が入っております。
はい、
こちらまあ設定をしておくと自動的にメモリが使いすぎてたらそれをきれいにしてくれる、例えばアプリをね、ほうほう、落とすですとか、うん、まあ、そういったことをすることによって、まあ、メモリ、ストレージメモリを、ね、最適化するというような仕組みが入っているので、まあ、これをオンにしておくと、まあね、安定して使えるようになるのかなというところですね。まあね、ね、Android 端末よく、ね、使ってると、ね、重くなったりとかしたりするので、まあ、そういったものがなくなりつつあるというところだと思いますね。
はい、はい、この Xperia X パフォーマンスは6月中旬発売予定ということですね。はい、
そうですね。
はい、はい、さあ続いてご紹介するのは Galaxy S7 Edge。
はい、
はい、
S7 Edge ね、Galaxy としてはまあ相当今回気合いの入っているモデルというところでございます。はい、5.5 インチですけども、まあね、持ちやすくなっていると、両サイドがエッジ、まあ、丸くなっていることもあって大画面になりながら持ちやすくなっているというところです。で、今回、まあね、バッテリーも3600mAh も搭載していて非常に大きなバッテリーも搭載してますし、あとカメラに関してはデュアルピクセルセンサーと呼ばれる、まあね、細かく言うと一個一個のそのピクセルに2つのセンサーが乗ることによって、はい、暗い場所でも綺麗に撮れる、明るく撮れるというような仕組みになっています。
はい、
でね、Galaxy S7 Edge の場合、
はい、
全モデルではSD カード入れられなかったりとか、
うん、
S5 では防水だったのが S6 では防水非対応だったりとかっていう、前のモデルって若干こうね物足りなさが半端なかったんですけど今回はそのサムスンもすごい反省して、
はい、
S7 では SD カードも入るし防水も一応使えるしということになってるので、 まあ、欠点のない、まあね、ギャラクシーとしてもかなりのまあ決定版になっているというところだと思います。
反省の色が見えた、
うん、非常に反省している感じですね。で、ね、今予約すると、まあね、はい、来週の19日発売ですけど予約すると、
はい、
ギア VR っていうね、あの VR が楽しめるヘッドマウント端末とかももらえたりするので、まあね、非常に予約するのは今かなと。
予約の方だけですね。
そうですね、今のところ予約の方だけだということですね、
はいはいはい、こちら5月19日
発売で、
はい、
来週でございます。
はい、分かりました。さあ、そして3機種目ですが、アクオスゼータ、
はい、はい、アクオスゼータね、なんかパッと見アクオスっぽくなくなったというか、だいぶね、なんか大丈夫かなって、パッと見エクスペリアっぽい感じもするなというところが感じられますけどもとは言いつつも、中身に関してはまあね、イグゾエクションも入ってたりもしますし、あとサイドを持つことによって、ね、あの常時画面がオンになる機能ですとか、あとね、あの松代さんも好きなエモパワーも進化したりもしますんで、うん、まあ、この辺中身はねシャープっぽくなってるというところだと思います、
はい、
うん、ただねちょっと、ね、シャープといえばね、あの縁がね狭いとかね、こうかなりデザイン的にもインパクトがあったんですけど、ちょっとその辺が弱まってしまったのは残念かなっていうところですね。
でも私も実際そのアクオス使っていて、そのグリップマジックっていうんですか、
はい、
うんうん、これは本当便利だなと思います ね、
そうです
ね、使えば使うほど分かります。それは
と、ね、こうね、言われてみて、あ、そういうもんなのかと思いつつも実際使ってみるとね、うん、あ、こんな便利なんだっていうところを実感、う
ん、なんか日本の携帯だなっていうのを感じました。
いやね、こういう細かいところに、ね、うん、あの真剣に向き合って作ってるっていうのは、まあね、日本メーカーらしいなという
ところ
ですね、
うん、
はい、
はい、こちらのアクオスゼタは6月の上旬発売予定です。
はい、
はい、そして4機種目のご紹介です。アローズ SV、
はい、
はい、
こちらもね、あの富士通らしさがなくなってる、まあなんかパッと見やっぱちょっとエクスペリアっぽいかな、ね、背面のその処理の仕方もそうですし、側面の処理もそうですし、
はい、
なんかね、あの富士通というよりもなんかエクスペリアのぶちゃって版なのかなっていうところもしますけど
パッと見が、はい
はい、ただね、あの非常にボディとしては強化されていて、まあ、頑丈なミル規格に対応していると。でサイドのアルミフレームがハードアルマイト処理という風にしているのでなっているので、
はい、
例えばこう10円玉でガリガリやっても傷がつきにくいと、まあ、あんまり10円玉でガリガリすることはないですけども
はい、はい、
一応ねデモではガリガリしても大丈夫だと、
細かい傷などもつかない
と、うん、っていうところで言うと丈夫になっているというところです。
うーん、
ね、あと富士通ではねおなじみのアンテナ内蔵なので、
はい、
テレビもすぐ見れるというところは非常に便利なのかなという感じですね。まあ、ただねやっぱり富士通が得意として生体認証もなかったりもするので、
はい、うん、
まあね、ハイエンドというよりもどちらかというと普及機端末なので、まあ、これでもいいのかなという気はしますが、
うん、
ちょっとね物足りない気もするのは事実かなというところですね。
はい、
はい、
さあ、そしてこのアローズ SV は6月の下旬発売予定ですね。
はい、
はい、最後のご紹介、ディズニーモバイルオンドコモ、
はい、
はい、
実はこれねなんか結構評価高いと言いますか、
はい、
もうゴリゴリのディズニーなんですけども、
うん、
ただ非常に世界観がねもう完成されているという感じで、
画面綺麗ですね、
うん、非常に画面が綺麗になってますし、ね、こう画面をスクロールというか
すごいですね、
キャラクターがぐるぐる回って非常に綺麗だなと、
はい、
でしかもこれアプリを変えるとまたキャラクターも変わったりして、
はい、
ぐるぐる回せるようになってね、
今はアラジンが映ってましたけど、
うん、そうそうそうそう、ね、
また違うものが
変わってくるというところでございますね、はい、うん、で、ね、背面もここね、あの着信するとハート型に光ったりとか、今何も見えないですけどハート型に光ったりとか、でさらにはカメラの部分がねミッキーになってると、まあ本当に至るところにディズニー仕様が盛りだくさんという風になってますね、
凝ってますね、
うん、なのでまあこの辺はね、ディズニーが好きな人、ね、まあ、過去に、ね、ディズニーモバイル持ってた人が乗り換えてさらに楽しくなるというような端末なのかなと思いますね、うん、
はい、さあスマホ5機種を見てみましたけれども、石川さんいかがでしょうか、
は
い、
そうですね、まあ、今回はやはりね、うん、ハイエンドモデルはソニーとサムスン でどっち選ぶかというところだったりしますし、はい、いやいやまあね、手軽に使える端末がいいというところであれば、まあ、富士通シャープというところなので、だいぶねこう性格が分かれたものになっているのかなというところだと思います。でまあ、高速化も楽しめたりしますし、まあ、その点ね、かなり絞り込まれた中ですので、まあ、比較的選びやすいのかなというふうにも思いますね。
はい、今後4機種のご担当にそれぞれスタジオでその魅力を語ってもらいたいと思います。さあ続いてスマホ以外の発表をまとめておきましょう。まずはタブレット、アローズタブです。
はい、はい、こちらね、あのアローズタブですけども、まあ、こちらもなんかねパッと見エクスペリアタブレットっぽい、タブレットっぽいデザインになってるなと。薄くてね、さらに背面の処理とかも、はい、なんとなくエクスペリアっぽいなというところです。とは言いつつも、まあ、生体認証として交際認証に対応しているというところは富士通らしかったりもしますし、うん、でさらに今回面白いのがすごい地味なんですけども、3ペンの部分に、まあ、ゴムっぽい素材がついていて、壁に立てかけても、まあ、ずれずに落ちないみたいな。
いやそれ結構いいんじゃないですか。
うん、実はね、エコノミーのね、あの飛行機の中でもね、ずれずに落ちないとかってあったりするので、うん、まあ本当に細かい仕様なんですけども、まあ、この辺も日本メーカーらしいなと。
そうですね。
いうとこですね。はい。
こちらもミル規格対応。
うん、そうですね。防水ミル規格というとこですね。
はい。はい。こちらは7月下旬発売予定ですね。
はい。
はい。最後にモバイルルーター、Wi-Fi ステーション HW01H。こちら6月下旬発売予定です。
はい、ファーウェイの Wi-Fi ルーターというところで、まあ、ドコモの新しいサービスである 370Mbps に対応するというモデル、 3.5GB の、まあ、周波数に対応したモデルですね。はい、でこれまあ非常に大きくて厚いというところになっていて、うん、4750mm のバッテリーが積んでるものです。まあこれね、要はスマートフォンのモバイルバッテリー代わりも使えますよと。スマートフォンの電池がなくなったらここから充電すればいいんじゃないの、というような作りでこんな大きさになっているというところですね。うん、はい、
はい、新サービス関連もここでまとめておきましょう。Dリビングとアイコンシェルジュ機能強化についてです。
はい、Dリビング、まあ、今までね家の安心パートナーといったサービス名称でしたけども、はい、今回さらに強化されて、まあ、家の中の電気のね利用状況を見られたりですとか、あとねキッズシッター、ベビーシッター的なサービスも付加されているというところです。ね、ゴキブリの駆除なんかも対応してくるらしいので個人的にはちょっと使ってみようかなと思いますね。はい、あとアイコンシェルなんですけども、今回、家族でグループの、まあ、スケジュール管理とかもできるようになったというところです。なので、まあ、タブレット1台置いておいて、ね、それに家族でいろんなスケジュール共有するとかというような使い方ができるので、まあ、この辺ね、まあ、タブレットを売りたいドコモとしては、まあ、強化したポイントなのかなというところですね。
はい、さあ石川さん、今回のドコモの発表会をまとめていただきたいと思います。
はい、一つやっぱり気になるのがラインナップを絞り込んできたというところだと思います。はい、去年一昨年ですと、まあ、エクスペリアがね毎年のようにね2機種とかっていう、ね、ハイエンドモデルが出てたというところで言うと、まあ、これからは年間ね基本的に1モデルしか出しませんよと。X は1モデルしか出さないし、おそらくまあコンパクトも1モデルしか年間出さないのかなというところだったりするので、うん、まあね絞り込まれた分だけユーザーとして選びやすくなった感じがしますね。でさらにまあね個人的にはあの加藤社長がどうやらね6月に交代するらしいというところなので、はい、加藤社長最後のプレゼントしてもなんかねこう感慨深いものがあったなという感じですね。
ゲストに来ていただきましたしね。
そうですね。はい、でさらにね、まあ今回ドコモを発表しましたけども、まあね、ドコモの発表会に合わせて、KDDI とソフトバンクもとりあえず今ね発表してたりもします。とは言いつつも、はい、まだね各社いろんな隠し玉を持ってるようなので、夏商戦に向けてまたいろいろとね動きがあるのかなと思いますね。
はい、はい、 今回の特集ですね。以上、速報ドコモ2016夏新製品発表会でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、失礼いたしました、
はい、
石川進のスマホナンバーワンメディアエンディングでございます。
はい、
はい
ね、やはり生でやるとあっという間だなというところですな。
本当ですね、
毎回そういう感じますね。
うん、
はい、でまあね、この1週間といいますか、まあ、ゴールデンウィーク含めてね、
はい、
ニュースが少ない中いろいろ振り返りたいなと思うんですけども、連休中私、まあ、伊勢志摩だけではなく富士スピードウェイに行ってきまして、
いろいろ行かれてますね、
はい、でそこではねスーパー GT っていうレースが開催されていたんですけども、
はい、
まあ、今年からね KDDI が、まあ、トムスというチームにスポンサーをしていて、メインスポンサーで今走ってるんですね、はい、車がレース。でそこに KDDI の田中プロが陣中見舞いで行ってたので、
はい、
まあ、取材しに行ったという感じなんですけど、
あ、
はいはい、まあ、非常に田中社長ね、ウキウキというか、もともとね学生時代は自動車部だったらしく、
自動車部、
うん、自動車部に入っていてしかも富士スピードウェイも走ったことがあるらしく、
あ、すごいですね、
1コーナーでスピンしてこう、ね、コースアウトした経験があるぐらい、うん、好きなんですって。で久しぶりの富士スピードウェイということでねテンション上がってたんですけど、
はい、
ただまあ田中社長による話を聞くと、うん、どうやら KDDI としては IoT、 まあねこの番組ではあんまり好きではない言葉なんですけど
、はい、
まあ、KDDI IoT 強化するという中で、まあね、車と IoT を絡めていろんなことをしたいというとこ言ってたので、まあ、今後ねいろんな動きがあるのかなと思うので、その辺もね番組で取り上げられたらなと思ってます、思っています。
はい、はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ、そして先週のプレゼント、 iPhone 用 VR ケースニュアンスグッズのセットを抽選で3名様にプレゼントしております。締め切りは5月19日木曜日です。詳しくは番組サイトをご覧ください。さあ石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけども、
はい、
沖縄のスターモバイルプリンスさんをゲストに賑やかにお送りしたいと思います。
まさかの登場ですか。
はい、
はい、楽しみにしております。さあラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。ピピララン。